お祈りします。恵み深い私たちの天の父なる神様、新しい2023年度がこの4月スタートして、早いものでここまで歩んでまいりました。あなたは恵み深くて憐れみ深いお方で、ご真実なお方で、いつもこの教会を愛し見つめ、そして導いてくださっていることを覚えてありがとうございます。この教会はあなたの教会です。いつもあなたご自身がこの教会の真ん中にいてくださって、この教会の歩みを祝福し、そして私たちの捧げる礼拝をあなたが受け入れてくださるのでありがとうございます。今日も私たちはあなたの御前に集いました。どうぞ私たちの心を、私たち以上によくご存知の神様が今私たち一人一人に触れてくださって、どうぞあなたの御言葉によって道を示し、そして背中を押してくださって、これが道だよ、これに歩みなさいと、今日もあなたの御胸にかなって歩み出すことができますように導いてください。あなたは本当に素晴らしい全世界の主であられるお方なので、今日も私たちはそれぞれの場所からあなたの御前に集いました。私たちの賛美を、私たちの礼拝を受けるにふさわしい唯一のお方である主が、どうぞこのひとときを導いてくださいますようにお願いいたします。私たちあなたの御前に心を開いて御言葉を待ち望みます。あなたの御言葉には力がありますので、今日もあなたご自身が御言葉を持って私たちに一つでも二つでも豊かに語りかけてくださいますように、どうぞお語りください。しもべは聞いております。このお祈りを私たちの救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。2023年度に入って早いもので3週間以上が経ちましたけれども、皆さんは与えられているこの4月の歩み、新年度いかがお過ごしでしょうか。いろんなことがある毎日ですけれどもね、足りないもの数えてつぶやくよりも嬉しかったこと、感謝のこと、いろんなことを数えて神様見上げて歩むことはできるでしょうか。私の最近の嬉しかったこと、ちょっと報告しましょうか。それはほんの数日前のことです。私が教会の2階の牧師室で仕事をしているときに、トントンってちっちゃなノックの音が聞こえたんですね。あ、誰だろうと思って、どうぞって声をかけると、扉を開けて入ってきたのはなんと誰だったと思いますか。吉戸先生の息子さんの明くんがニコニコしながら牧師室に遊びに来てくれたのでした。何でもお母さんが言うには、明くんが教会に来たら教会の2階に行きたがって、そして階段を上っていって、あ、キッズホールに遊びに行くのかって思ったら牧師室の方に走っていって、ドアの前でもぞもぞしていたんだと。そしてお母さんがトントンしてみたらって言うと、すぐに明くんトントンってして、なんとなんと牧師室に遊びに来てくれたのでした。皆さん羨ましいですか。そんなに私のことを気に入ってくれて私と遊びに来てくれたのかというと、そう、私も分かってるんです。牧師室にはですね、私の趣味のミニカーがたくさん置いてあるので、あきくんはきっと私にというよりはミニカーに会いに遊びに来てくれたのでした。まあ、もしかしたら賢いあきくんはですね、遊びに行けば一つぐらいお土産でもらえるかもしれないと分かっているのかもしれないですね。皆さんぜひ皆さんのお部屋にもミニカーを用意してあきくんをお招きしたら、きっとニコニコして遊びに来てくれるかもしれないですね。それにしてもあんな風にニコニコして扉を開けて会いに来たよって会いに来てくれたら嬉しいものですね。皆さん、私たちの天の父なる神様も、大切な子供である私たちが神様の方を向いてくれたら、大切な子供である私たちが神様の近くに会いに来たよって来てくれたら、 神様のそばにいてくれたら、天の父なる神様はどんなに嬉しく、どんなに喜んでくださることでしょうか。皆さん、神様はそれを今も今日も明日もずっとずっと待っておられますね。そしてそれは私たちにとってもそうです。私たちにとっては父なる神様の近くに身を置いて神様の御そばにいること、それが最高の喜びであり何よりもの幸せなのではないでしょうか。先日私の誕生日にモニカ先生がドイツのチョコレートと一緒に一枚の御言葉入りのカードをくださったんですね。そのカードに書かれていた御言葉は、計らずも今朝の聖書の箇所、詩編の73編の28節でした。その御言葉を私もらってカードを読んでですね、はっと思って、モニカ先生、実はこの箇所、我が家にとって馴染み深い箇所なんですよ、ってモニカ先生に話して、なんで馴染み深いか説明したら、モニカ先生も、すごい、そうでしたか、って喜んでくださったんです。この詩編の73編28節は、何のことない、我が家の次女誓いが生まれた時にその名前を決めたのがこの箇所からだったんですね。今日私は12年以上ぶりに大野チャペルで礼拝メッセージを午後から取り継がせていただきます。なんだか妙に緊張してみたり、でもなんだかとっても嬉しく感じてみたりしていますけれども、今日午後行くあの大野チャペルの2階に私たち家族が住ませていただいていた時、2010年に生まれた次女の名前はこの詩編の73編から決めたのでした。その時は前の訳の聖書でした。今日の箇所の73編28節前の訳では、しかし私にとっては神の近くにいることが幸せなのです、神の近くにいることが幸せなのですと書かれていたんです。皆さん、私たちにとっての幸せは何でしょうか。聖歌521番のキリストには変えられませんという有名な賛美の歌詞を借りるならば、私たちにとっての幸せ、それは世の宝や富を手に入れることではない、有名な人になることでもない、人から褒められることでもなく、美しいものを手に入れることでもないんですよね。それらどんなものもキリストには変えられない。私たちにとって本当に幸せなのは神様の近くにいることなんです。なので私たち夫婦は次女が生まれた時に神様の近くにいることの幸せをその生涯受け取り続けてほしい、神様の近くに居続けてほしい、そんな願いと祈りを持って、最初はそのまま遠い近いの近いという漢字を使って近いっていう名前をつけようと思ったんですね。でもその漢字を使おうと思っていることを家族に伝えたら、いや、その近いっていう字あんまり名前に使わないんじゃないかとちょっと反応が微妙だったり、もう確かにそう言われると娘が大きくなって学校に入ったら金ちゃんとかこんちゃんとかそういうあだ名で呼ばれるようになるかもしれないなとか、さらに大きくなって将来近藤さんっていう苗字の人と結婚したら上から読んでも下から読んでも近藤近いって同じ漢字になってしまうかもしれないなとか、などなどと余計な心配までしだして、結局は聖書からもう一箇所、神様を知ることによって恵みと平安が豊かに与えられますようにという箇所から漢字は知る、読み方は近いと命名したのでした。聖書の訳が新改訳2017に変わって今日の箇所を読んだ時は私衝撃を受けました。神の近くにいることじゃなくて神の御そばにいることって訳が変わっている。次女の名前も誓いから御そばに改名しなきゃいけないかなとも思いましたけれども、続けて誓いでいきたいと思ってますので、どうぞよろしくお願いいたします。さあ、何の話してるのかわけがわからなくなってきましたけれども、今日改めて覚えたいこと、それは私たちにとっての幸せって何だろうかということです。私たちにとっての幸せって何だろうか。有名なジョン・ウェスレーという人はこんな言葉を残しています。この世において最も良いことは主が私と共におられることである。 この世において最も良いことは主が私と共におられることである。いかがでしょうか。神様が共にいてくださる、神様の御そばにいること、それが最も良いことで、それが私たちにとっての最高の何物にも代え難い幸せなのではないでしょうか。今日のアウトラインを前に出してもらって確認しましょうか。この詩編を書いた詩人は自分自身のそれまでの人生を振り返るんです。それはまさに山あり谷ありであった。しかし一つ目、神が私と共におられるのだということを、その人生を振り返った時に改めて思い返し、神が共におられる、心に刻み告白しました。そうです、神様は私たち一人一人ともどんな時も共にいてくださいます。そしてならばこの二つ目、神が私のすべてである、神様が私のすべてである、この神様に望みを置き続けて人生の土台を置き続けていくということの決意を詩人は表明してるんですね。皆さん、私たちもそのようにただ神様だけを見つめて、神様が私のすべてですと歩んでまいりたいと思いますね。そして最後に詩人は三つ目、神様から離れているものと神の御そばにいるものとを確認して、自分自身の歩みを再確認してこの詩編を閉じているんですね。私たちも、私にとって神の御そばにいることが幸せであると告白して、その神様の恵みを、神様の御業を語り継げる、そのようなものでありたいと思います。それでは今日の箇所に入って、まずは21節、そして22節、21、22節続けてご一緒に読んでみましょう。はい。私の心が苦みに満ち、私の内なる思いが突き刺された時、私は愚かで考えもなく、あなたの前で獣のようでした。皆さん、いつも確認していますけれども、私たちの人生は本当に山あり谷ありですね。いくつもの思いがけない困難や信じられない試練が訪れることもあるでしょう。この詩編を書いた詩人もやはりさまざまな出来事の中で心が苦みに満ちたり、内なる思いがまるで鋭い刃物で突き刺されるような、そんな悲しみや痛みを体験してきたのではないでしょうか。そしてそんな苦しみや悲しみ、悩みや痛みを体験しながら、時には神様の前で22節にあるように愚かで考えもないようなことがあったかもしれない、時には獣のように冷静さを失い、ただ感情だけで突っ走って、感情だけに左右されていたようなこともあった、といかがでしょうか。きっと私たちも自分自身のこれまでの歩みを振り返ってみるならば、抱えきれないような苦しみや悲しみの中で、また心が引き裂かれるかのような悩みや痛みの中で、ああ、私も神様の前で愚かで考えもなく、時に感情だけで支配される獣のようであったと告白させられるのではないでしょうか。しかし私たちもそれと同時に思い返すことができるのは、その時も神様が共にいてくださったということではないでしょうか。それでは次の23節、23節もご一緒にお読みしましょう。はい。しかし私は絶えずあなたと共にいました。あなたは私の右の手をしっかりと掴んでくださいました。大きな苦しみや悩みの中にあって、時にそれらが自分の心を支配しようとする時があったかもしれないけれども、しかし心の底では神様とつながってたんだと、私は絶えずあなたと共にいた、神様が私の右の手をしっかりと掴んでくださいました。私が神様を捉えたというよりも、神様が私を捉え続けて、私をしっかりとどんな時も掴んでくださっていた、神様が私とどんな時も共にいてくださっているということを、この詩人は自覚して、そして感謝の思いへと 導かれていっているのではないでしょうか。有名な箇所ですけれども、引用箇所丸一番にイザヤ書41章の10節と13節を挙げています。神様の約束と励ましに満ち溢れた箇所ですから、ご一緒に読んで確認してみましょうか。イザヤ書41章の10節と13節、続けてご一緒に読んでみましょう。はい。恐れるな、私はあなたと共にいる。たじろぐな、私があなたの神だから。私はあなたを強くし、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守る。私があなたの神、主であり、あなたの右の手を固く握り、恐れるな、私があなたを助けるというものだからである。いかがでしょうか。神様が私たちの神様で、どんな時も共にいてくださり、私たちを強くし助け、その力強い御手を持って守ってくださっている。私たちの主である神様が私たちの右の手を固く握り、しっかり捕まえて、恐れるな、私があなたを助けると言ってくださっている。さあ、偉大な偉大な神様がどんな時も共におられて、しっかりと私たちを掴んでくださり、その手を離すことなく守り支えていてくださっている。絶えず私たちと共におられて、恐れるなと声をかけ導いてくださっている。いかがでしょう。皆さん、私たちもそのことを覚えて告白するものでありたいと思いますね。今日の午後も大熊町に行ってきますけれども、今双葉郡は復興の途上にあってですね、行くたびに町の様子がどんどん変わっているように思います。以前あった多くの建物は解体されてしまって更地になって、今はですね、昔は見えなかった大野駅から大野チャペルが見えるようになっています。それはちょっと寂しくもあり、でも懐かしくもあり、そして希望、将来がある場所でもあるように思っています。先日家族で大熊町に行った時には、我が家の長女がですね、卒園した幼稚園の脇を通ってみました。すでに建物はありませんでしたけれども、それでも長女は、ああ懐かしいって、幼稚園があった場所を眺めて、思い出が詰まった庭、園庭をも懐かしいって眺めていました。その幼稚園の園庭、そこにはですね、父親である私にも忘れられない一つの光景があるんですね。これまで何度もお話ししたことがあるので、もう聞き飽きた方もおられるかもしれませんが、初めて聞かれる方もいると思うので、それは長女が幼稚園の年長組の時の運動会の光景なんですね。運動会の最後の競技は何といってもリレーでした。幼稚園児でリレーなんてできんのかなって親は思いましたけれども、その幼稚園はしっかりと1人100メートル走るんです。幼稚園児で1人100メートルみんな走って、一生懸命に次の人にバトンを渡していきます。リレーは盛り上がりますね。誰が盛り上がるって、親が盛り上がりますね。行けっつって、そしてその幼稚園の年長組は2クラスでした。娘がいた桜組と梅組の対決でした。どちらが勝ったかというと、相手の梅組がすごい早かったんです。だって一緒に用意ドンってスタートしたのに、その差はどんどんどんどん広がっていって、ついには桜組は梅組に一周差をつけられて周回遅れになってしまったんです。ということはですよ、梅組のアンカーの子が走り終わったら、桜組のアンカーの子はどうなるでしょう。その子はたった一人で100メートルを走らなければならないんですよね。幼稚園の年長さんです。まだ5歳6歳の小さな子がたった一人で、大人にみんな見つめられて100メートルを一人で走らなければならない。なんだかかわいそうだな、一人で寂しいだろうな、悲しいだろうな、途中で泣いてうずくまるんじゃないかなって私思いました。やがて梅組の子がゴールして、周回遅れ桜組のアンカーの子にバトンが渡りました。その子はたった一人で寂しそうに走り始めるかと思ったら、どうなったと思いますか。なんと、とっさに桜組の担任の先生が 一緒になってその子と100メートルを走り始めたんです。とっさに走り出したその先生は、大切な大切な愛するその選ばれた子を決して一人にしてはいけない、その子に悲しい思い寂しい思いを一人でさせたりしてはいけない、そのように思ったのではないでしょうか。先生はその子を決して最後まで一人にすることはなかったんです。最後の最後までその子の隣に居続けて、最後の最後までその子と一緒に走り続けて、そして二人で両手上げて一緒にゴールしたんです。子供は満面の笑みでした。皆さん、神様が私たちを忘れることがあると思いますか？絶対にそんなことはないんです。神様は私たちを絶対に一人ぼっちになんてしない。あなたに苦しい思いや悲しい思い寂しい思いを一人でさせたりなんかしない。神様はどんな時も共にいてくださって、私たちの手をしっかりとつかみ、最後の最後まで一緒にゴールするまで絶対に離れない、必ず一緒にいてくださっているお方なんですよね。さあ、いかがでしょうか。私たちの山あり谷ありの人生の中にあっても、時に大きな苦しみや悩みの中を通らされることがあるかもしれない。突然の出来事にどうしようもないと思えることもあるでしょう。時にはそんな中で愚かで考えもなく神様の前で獣のように右往左往し振る舞ってしまうこともあるかもしれない。しかしそれでも神様が私の右の手をしっかりと掴んでくださっている。絶えず共にいて恐れるなと声をかけ、そして私を守り支え導いてくださっている。私たちもそのことを思い返しながら、改めて神様の御そばにいることの幸せを味わっていきたいと思いますね。さて、詩編73編に戻って、続く24節から26節には、この詩編を書いた詩人の、神様が私のすべてであるのだから、もうぶれない、この神様に望みを置き続けて、この神様に人生の土台を置き続けていくということの決意が表明されているんです。じゃあまずは24節をご一緒に読んでみましょう。はい。あなたは私を諭して導き、後には栄光のうちに受け入れてくださいます。詩人は神様を信じて告白しています。神様が私を諭しながら導いてくださるに違いない。神様が後には栄光のうちに受け入れてくださるに違いない。確かに神様が私に永遠の命の祝福を与えてくださっている。さらに続けて25節もご一緒に読みましょう。はい。あなたの他に天では私に誰がいるでしょう。地では私は誰をも望みません。いかがでしょうか。さらに詩人は告白していますね。天でも地でも神様だけが望みである。神様が私のすべてです。私たちが望みを置くべきお方は神様だけであって、ただ神様だけを見つめ続けて歩んでいきたい。神様の御そばにいることこそが信仰者にとっての唯一で最高の喜びである。それが詩人の告白でもあり、私たちもそのように今日告白できるならば幸いだと思いますね。引用箇所丸二番に詩編の16編の2節と11節を挙げています。詩編の16編の2節と11節、これは波乱万丈の人生を歩んだダビデの告白ですけれども、私たちもこのダビデの告白を自分自身の告白としてご一緒に読んでみたいと思いますね。2節と11節続けてご一緒に読んでみましょう。はい。私は主に申し上げます。あなたこそ私の主、私の幸いはあなたの他にはありません。あなたは私に命の道を知らせてくださいます。満ち足りた喜びがあなたの御前にあり、楽しみがあなたの右に常しえにあります。さあ、 これからも私たちを導き、後には栄光のうちに受け入れてくださる神様がおられます。天でも地でも神様だけが私たちの望みです。今読んだ2節にあったように、神様こそが私たちの幸いであり、他にはありません。さらに今読んだ11節、私たちに誠の命の道を知らせてくださる神様の御前にこそ満ち足りた喜びがあり、楽しみがとこしえにあります。私たちもこの神様こそ私のすべてであると神様に望みを置き続けてまいりたいと思います。詩編73編に戻って、続く26節もご一緒に読んでみましょう。73編の26節もご一緒に読みましょう。はい。この身も心も尽き果てるでしょう。しかし神は私の心の岩、とこしえに私が受ける割り当ての地。この身も心もやがて尽き果てるでしょう。この世のすべてのものは移り変わっていくでしょう。しかし唯一絶対に変わらないお方は神様ですね。神様は揺るがない私の心の岩であって、神様と共にいるところこそが私が相続すべき割り当ての地です。いかがでしょうか。私たちも神様を自分自身の人生の土台として信じて、神様にのみ望みを置き続けて、この地上の旅路を一足一足主と共に歩んでいきたいと思います。この前のイースターには一人の方がバプテスマに導かれて、本当に大きな喜びでしたね。当初はですね、その方といろんなことを話してたら、皆さんの前に立ってマイクで証しをするなんて緊張してとてもとてもできない、挨拶だけにさせてください、勘弁してくださいという感じだったんですけれども、きっと一生懸命準備してくださったそのお証をイースターには聞くことができて、私は本当に感動しました。ご本人も言っておられましたけれども、その日を迎えることができたのは娘さんの祈り、娘さんの導きによるものであったのだと。娘さんは関西からこのいわき市に帰省して来られるたびにこの教会の礼拝に来てくださって、そして確かに当初からいわき市にいるご両親が救われるように、お父さんが召された後はお母さんがこの教会に来れるようにとずっとずっと願って一生懸命祈っておられる娘さんでした。その姉妹が10年間のご主人の介護を全うされて、娘さんの祈りに背中を押されるかのようにして、お母様である姉妹はその足は自然とこの教会に向いたんだって証がありました。電車に乗って往復して、毎週休むことなく礼拝に出席されて、いろんなことに疑問を持ちながらも、この方にこそ導きがあり救いがあり望みがあるのだと神様を信じられました。まさにこの方こそが私の心の岩であり、私が受ける割り当ての地であると、そう握りしめられて、神様を人生の主と信じ、私は今日クリスチャンの入り口に立たせていただいたと証ししてくださった、その姉妹のお姿に私は感動して、心から神様に感謝しました。姉妹にその心にずっしりと響いたと紹介してくださった御言葉を、私たちも今一度読んで心に刻みましょうか。引用箇所丸三番にヨハネの福音書14章6節を挙げていますから、ヨハネ14章6節もご一緒に読んでみましょう。はい。イエスは彼に言われた。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰も父の身元に行くことはできません。いかがでしょうか。イエス様は姉妹を、そして私たち一人一人を、昨日も今日もこれからもいつも招いてくださっています。十字架の死によって私たちの罪をあがない、三日目に復活されたイエス様こそが本当の道であり真理であり命です。この方を通してでなければ誰も父なる神様の身元に行くことはできません。さあ、私たちも このイエス・キリストから目を離すことなく、そしてこれからも私たちを導き栄光のうちに入れてくださる神様に望みを置き続けてまいりましょう。神様が私のすべてです。神様を私の心の岩、人生の土台として、神様の御そばにいることの幸せを覚えて、そのところが私が受ける割り当ての地としてしっかりと受け取り相続して参りたいと思いますね。神様だけを見つめて歩んでまいりましょう。最後のまとめを見てみましょうか。詩編73編に戻って27節をご一緒に読んでみましょう。はい。見よ、あなたから遠く離れているものは滅びます。あなたに背き不実を行うものをあなたは皆滅ぼされます。この詩編を書いた詩人は最後に神様から遠く離れているものと神様の近くにいるもの、御そばにいるものと確認してこの詩編を閉じようとしています。神様から遠く離れているもの、この27節にあるように神様に背き不実を行うもの、何度も言ってますね。罪という言葉のもともとの意味は的を外すという意味です。神様という的を外して神様を無視して神様に背を向けて離れているならば、その人はその罪ゆえに滅んでしまいます。最後28節もご一緒に読みましょう。はい。しかし私にとって神の御そばにいることが幸せです。私は神である主を私の酒どころとし、あなたのすべての御業を語り継げます。私たちにとっての幸せって何でしょうか。それはただ神様の御そばにいることではないでしょうか。神様の近くに身を置き神様の御そばに居続けること、他でもない、それが私にとっての最高の幸せなんですよね。神様を礼拝する群れの一員として教会の交わりに加わることです。神様を思い神様にいつも感謝と喜びを持って礼拝を捧げることを大切にして歩むことです。私たちは神様の御そばにいることの幸せをもっともっと深く感じていきたいと思うんですね。そして最後、この詩編を書いた詩人は、私は主を私の酒どころとして神様のすべての御業を語り継げることこそが自分の信仰者としての使命であると再確認してこの詩編を閉じているんですね。先週中私は12年以上ぶりに大野チャペルに行って副牧師室でメッセージの準備をしてきました。あの大野チャペルの副牧師室、あの場所で今日のこの聖書の箇所を何度も何度も読んでいたら、なんだかとっても感動したんですね。震災によってあの場所は使うことができなくなって、まさに山あり谷ありの12年間でした。しかし今日の箇所にあるように、確かに神様はどんな時も私と共にいてくださった、私をしっかりと掴んで離さないでいてくださったということを体験させられてきました。今日の箇所にあるように、この身も心も突き果てるけど神様が私の全てであるということを体験して、この方こそが私の人生の土台であり、この方だけに望みがあるということを確認させられてきました。何があっても何がなくても、ただ神様の御そばにいることが幸せであるということを体験したものとして、神様が私に割り当ててくださっているその地に、神様の御そばに、私はこれからも決して遠く離れることなく御そばに居続けたいと思わされました。そしてこの神様をこれからも語り継げていきたい、そのように初心に立ち返らされたりもしたのでした。我が家の長女は今年大学4年生になって、昨年度までは歴史もある大きな教会で 毎週行って奉仕をさせていただいていたんですけれども、今年度はまだその教会の歩みがスタートして数年の開拓伝道中の小さな教会で奉仕をさせていただくようになったんです。まあ、大学から結構遠いので日曜の朝電車に乗り遅れて遅刻しないようにと毎週親もドキドキしているんですけれども、神様が与えてくださった恵みの期間として今度は小さな教会でいろんな経験をしていってほしいなって願っているんですね。私も仙台の進学校に4年間通っていた時は、1年目は宮城で一番古くて大きな教会で奉仕をしました。2年目と3年目はスタートして数年の小さな教会で開拓の最後の年と独立の最初の年を見させていただきました。そして4年目には岩手県の牧師がいない教会で奉仕をさせていただきました。まあ、どの教会も思い出深くて、そして本当にいろんな体験をさせていただいて、まあ、迷惑ばっかりかけてしまったけれども、ありがたい4年間だったなって思っています。私が学んだことの大きな一つはですね、歴史が長くても短くても、規模が大きくても小さくても、その教会がどこにあってどのような状況であろうとも、ただその教会が神様の御そばにいるならば、神様だけが主役となっていて、神様だけがそこで礼拝されていて、ただ御言葉によってみんな養われているならば、それこそが本当に幸せであるということを学びました。そして神様を証しする使命に生きる教会を神様は必ず祝福し、豊かに用いてくださるということを学びました。皆さん、2023年度がスタートしています。この2023年に入って4月2日には大野村大熊町の地で宣教が開始されて、この教会の歩みがスタートし75周年を迎えました。そんな長い歴史の中にあって、神様が雲の柱火の柱の中におられて導き与えてくださったこの泉のチャペルは来月10周年を迎えようとしています。まだまだ生まれたての教会かもしれませんね。6年数ヶ月前に毎月の礼拝が再開した小高チャペルも、そして去年礼拝が再開したばかりの大野チャペルも、まるで新たな開拓伝道がスタートしたばかりのような気もしています。歴史がこの教会は長いような短いような、規模が大きいような小さいような、なんだか神様の不思議な導きの中を歩んでいる私たちですけれども、私たちは決してブレることなく、与えられたこの新年度もただ神様の御そばにいる教会として、その最高の幸せを受け取ってまいりたいと思いますね。アウトラインをもう一度前に出していただいて最後に確認しましょうか。私たちはこれからもたとえどんなに山あり谷ありの人生であろうとも、どんな時も決して見放すことなく共におられ、私たちをしっかりと掴んでくださっている神様を信じて歩んでまいりましょう。神様が私たちのすべてですね。私たちをこれからも導き、栄光のうちに受け入れてくださる神様に望みを置き続けてまいりましょう。決して揺るがない神様を心の岩、土台として歩み、割り当ての地である神様の御そばに居続けたいと思います。決して遠く離れてしまうことなく、私たちにとっての幸せは他の何物でもない神様の御そばにいることであると、私たちも告白しながら神様を信じ、神様を証ししてまいりたいと思います。黙祷をいたしましょう。ピアノを弾いていただきますので、ピアノの音色を聞きながら今日の御言葉を思い巡らしましょう。いかがでしょうか。今日は詩編73編に耳を傾けてみました。この詩編を歌った詩人は、その人生を振り返った時に心が苦みに満ちているような、 内なる思いが突き刺されるような、ただ獣のように感情によって右往左往することしかできなかった、そんな日々を思い返しました。しかしそこで詩人は告白しました。神様がどんな時も私と決して見放すことなく共にいてくださった、神様が私の右の手をしっかりと掴んでくださっていた、神様は私と共におられます。いかがでしょう。私たちもこれまでの日々の歩みを振り返るときに、確かに神様が共にいてくださった、確かに神様が私の右の手をしっかりと掴んでくださった、恐れるなと声をかけ、たじろぐなと励まし、どんな時も見捨てることなく見放すことなく今日まで共に歩んでくださっていた、私たちもそのように神様を告白し信じて歩んでいくことができるならば幸いです。神様が私たちの全てです。神様を揺るがない心の岩土台として、神様にだけ望みを置き続けて、神様が与えてくださる割り当て地、神様の御そばに身を置き続けてまいりましょう。何が幸せかって、他の何者でもない、神様の御そばにいることが幸せですと告白しながら、この教会がいつも神様を礼拝し、御言葉によって養われ、一つになって神様を証ししていく、そんな教会として神様に用いていただけるならば、なんという幸いでしょうか。今年度も私たちは神様の御そばにいることが幸せですといつも確認しながら、いつも告白しながら、この地域に、それぞれの置かれている場所に根を張り、芽を出し、花を咲かせ、実を結ぶ、そんな一年間を歩んでまいりたいと思います。お祈りします。天の神様、あなたが私たち一人一人とどんな時も共にいてくださること、私たちの右の手をしっかりと掴んでくださって、恐れるなと声をかけ、最後の最後まで共に歩んでくださることを今朝改めて心に刻みながら感謝し、主を褒めたたえます。神様、どうぞ私たちが見えるものを追い求めやすいものですけれども、いつも見えないものにこそ目を留め、神様にこそ望みを置き、ぶれることなくその割り当て地にしっかりと憩いながら、神様の御そばにいることの幸せを心から告白し賛美しながら、主と共に歩んでいくことができるように導いてください。あなたから遠く離れ、背を向け、間違った方向に飛んでいってしまいやすいものですけれども、私たちがいつも私にとっての幸せは他の何者でもない、神様の御そばにいることであると、いつも立ち返り、あなたを主と告白し、あなたを告げ知らせる、そんな一人一人と、そんな教会となることができるように、どうぞお導きください。 新しい年度がスタートしました。神様、どうぞ今年度もこの教会はあなたの教会ですから、あなたご自身がいつも導いてくださって、ご自由に用いてくださいますように。この泉のチャペルが与えられて10年が経ちます。新たな開拓伝道のようにして、小高チャペルで、大野チャペルで月一度の礼拝が捧げられています。あなたの長くて深い偉大なご計画の中で、私たちは今日も主を礼拝するものとされています。どうぞ神様、私たちはただあなたを見上げ、あなたの御そばに今日も身を置きますから、どうぞお導きください。感謝してこのお祈りを私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。